次はですね、カムユから、神謡ですね、神様の物語ですね、アイヌ民族に伝わる、交渉文献、口伝いの物語、カムユから、神謡と言いますが、そのうちの一つを皆さんに聞いていただこうと思います。本日ですね、お聞きいただくカムユからはですね、カヤヌシゲル、アイヌ神話修正に収録されています、空っぽ闇の子供の話、アイヌ語でトランネヘカチと言います。空っぽ闇というのはですね、失礼しました。空っぽ闇というのはですね、これ北海道弁でして、まあ、要するに怠け者ですね。仕事をちゃんとしない怠け者の少年なんですが、まあ、その子供のお話です。語り手はですね、鹿と吉さんです。それではですね、鹿と吉さんによります亀井から、トランのヘカチ、空っぽ闇の子供の物語を聞いていただこうと思います。
シノニスパーヘコテイネーオカンドエネーケウコポサカンモカナイネヘモカリンパオカイネーカシャオココリシネヘカシャオココロワオカンタネポロテケパッタウテキャカネプカカリアスカイパスノポロドエネーアスボラノそれから話変わって、まな板三景太番景太鼓と鼓あこれへたち、まな板三景太番景太鼓と鼓はかたやん、まな板三景太番景太鼓と鼓いたかんあわ。まないたさんけたんさんけたんこそこはこんへたしわかせとらんね。まないたさんけたんさんけたんこそこ。そいねかそのきあいね。まないたさんけたんさんけたんこそこ。そやとしさこくあにきわ。まないたさんけたんさんけたんこそこわかたえそえねまないたさんけたんさんけたんこそここれから話変わって今度そのあんさんの方読んだまないたさんけたんさんけたんこそこはおのほわかたやんまないたさんけたんばんけたんこそぼいたからこさまないたさんけたんばんけたんこそぼわかたいとらにあんこそまないたさんけたんばんけたんこそぼいのんべかあきしゃこあにあきさきまないたさんけたんばんけたんこそぼアイヌパコシイノンペネコシェトシェシェカワカタカソモキノシェトシェシェカマナイタサンケタルパンケタルコソフイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソフアパサミコスペマナイタサンケタルパンケタルコソフプシャコアニアキタキまないたさんけたるぱんけたるこそぼあいのぱこそしんりこすぺねこそもあかたまないたさんけたるぱんけたるこそぼいたかんかねあきかきまないたさんけたるぱんけたるこそぼあぱさみたまないたらしっけはおかひけまないたさんけたんぱんけたんこそぼまないたきしゃこあにあきかきまないたさんけたんぱんけたんこそぼあいのぱこまないたねこのそもわかたまないたさんけたんぱんけたんこそぼいたかんかねまないたさんけたんぱんけたんこそぼくしゃこあにまないたあきかき まな板三景座番景たくるぽけどさ、しゃなんひけん。まな板三景座番景たくるぽけどさ、しゃなんひけん。まな板三景座番景たくるぽすまおか、きっぴしゃくわに。まな板三景座番景たくるぽあいのばこ。苏玛尼古苏玛奈达三杰达旺杰达古苏布苏摩阿卡塞达甘卡涅玛奈达三杰达旺杰达古苏布沙古阿尼苏玛乌达阿乌罗阿吉恰玛奈达三杰达旺杰达古苏布阿吉帕斯诺涅古罗罗阿努涅阿切古卡杰玛ポーホトランネは、バカテトランネコルカ、コサカヨカルは、バカサレグエナコロアのアホニサンドエネネ、イロヤモテクスペトッタサナコソ、ペトッタニラトサナカアンドエネ、ピシャコカアンドエネノダ、アイノアナコアラリサンドエネ、コロアのチェポータル、チェプリキンペトッタチェプリキンコル。イチャヌシェプウ。リキンウェイキンネワリキンコスウ。アコレカチョメイチノカラアリイキアナ。それからまた。マナイタサンケタパンケタコソコアコレカチ。マナイタサンケタワンケタコソポソモアコレカチチノカルヤマナイタサンケタワンケタコソポイタカンキコロマナイタサンケタワンケタコソポエコレカチマナイタサンケタワンケタコソポアイノパコソオポネオチェポオポネエシ
はい、鹿とよしさんによるトランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話をですね、ちょっと時間の都合で、途中までですが聞いていただきました。この話はですね、大変、有名なお話です。アイヌ民族、各地にいろいろな、物語が伝わってますが、とても有名なお話です。似たお話がですね、各地に伝わってまして、この空っぽ闇、怠け者の、少年の話ですね。各地にあります。まあ、小さい部分では、いろいろ違いもありますが、大体この、似たような、お話の展開になっています。で、これはですね、あるところに夫婦がいて、そこに子供がいたと。で、その子供に親がですね、お前、川行って、水を汲んでこいと。いうふうに、命令するわけですね。ところが、この少年は、怠け者なので、空っぽ闇ですね。北海道で言いますと。なので、行きたくないと。けど、親に言われたんで、しぶしぶ行くわけですね。そして、行くんですが、その時ですね、行きたくないので、その家の中にある、いろりですね。昔は、いろりが、家の中にありました。そのいろりがありました。いろりの周りを囲ってある、木があるんですね。丸太のような木ですね。ロブチですね。そのロブチをですね、叩くんですね。ひしゃくで叩きます。ひしゃくって水をすくう道具ですね。で、そのロブチを叩いて、その少年を、いや、お前いいなと。お前はそのロブチだから、寝てるばっかりで、水汲みなんかしなくていいと。羨ましいなと。なんとかって言うわけですね。そしてさらに戸口の家の柱ですね。柱を叩いてお前は突っ立ってるだけでいいじゃないかと。俺なんてその水汲みやらされるといいなと。みたいなこと言って、また柱を叩いたりするわけですね。そうやって愚痴りながら、少年は水汲みに行ったんですが、ところが帰ってこないと。そこで、母親がこれ、どうなったんだろうと思って探しに行くんですね。そして、探したら、その少年が一向に見つからないと。そこで、川を泳いでる魚に聞くんですね。で、 あの、私の息子、どこ行ったか知らないかと。そしたら、魚がですね、教えてくれないんですね。アメマスとかですね、そういう、あの、マスとか、そういう魚が、あ、まあ、いるんですが、いや、お前の、あの、息子はね、俺たちに非常になんか、あの、悪口を言ったと。あの、まあ、水汲みが嫌なもんだから、八つ当たりですね。で、なんか、我々のその、顔とか顔形がなんかおかしいとかなんとかって、あの、罵ったと。なので、お前の息子が、いるところを知ってるけど、教えてあげないよと。いうので、あの、教えてくれないんですね。で、その後さらに、まあ、鮭が、川を登ってきたんで、その鮭に、うちの息子知らないかと聞いたらですね、まあ、教えてあげるよと。いうふうに、まあ、教えてくれるんですが、お前の息子はその水汲みを嫌がって、働かないと。空っぽ闇だと。なので、その罰として神様が、月にお前の息子を閉じ込めたんだと。なので、あの月を、その月の中に少年がいるんだと。いうような、まあ、結末になってまして。まあ、和人の伝承でしたら普通あの、月にはあの、うさぎさんがいるなどと言いますが、アイヌの伝承の場合はですね、その水汲みを、嫌がったその空っぽ闇ですね、怠け者の少年が罰に月の中に閉じ込められてるんだと。いうことで、まあ、あの月のその模様というか影ですか、それを見ますと、なんとなくその、トランネフたち、空っぽ闇の子供に、まあ、見えないこともないんですね。ということで、こういうですね、お話が、まあ、いわば、戒めですね。そういう、仕事をね、怠けたりしちゃいけないよということで、まあ、各地に伝わってるわけですね。ということで、今日はですね、カムユから、神謡、神様の物語のうちの一つ、鹿とヨシさんによる虎ネヘカチ、空っぽ闇の子供を、お聞きいただきました。